はいと、コマです。ちょっとずいぶん遅いんですけど、来ました。どれだけの時間やるかちょっとわかんないんですけども、今日はですね、今回はですね、まあ、前回少し読んだんですけど、怖い話というサイトが、もろそうな名前のサイトがあるようで、てかあるんですけど、のですね、投稿会談なんですかね、をですね、読んでいきましょうと。まあ、リクがあったんで読んでいくという形なんですけども、それをですね、一気に、まあ、ある程度できるところまで、行こうかなというふうに思います。はい。で、いっぱいあるのよね、そこのサイト。何話あったっけな。なんか400話以上ぐらい確かあって、まあそれをまた何回の配信で読み終えるのかわかんないですけど、まあタラタラとやっていこうかなというような感じです。で、本編行く前にジータレス読み383。あらまあこんな時間におっちゃむさんこんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。はい。まあ20代なんですけど、こんばんはと。うん、仕事で飲み屋って寝りゃいいのに やり始めるという感じなんですけど、だからあんまり、長い時間やるつもりはないと言いつつどこまで行くか分かりませんが、で、384、おっちゃん来たと。おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、今から聞くと週末はいいねと。週末その気分的にね、気分的にいいよね。あの休みですからね、明日は。で、315、年下のおっさんコント。もうおっさんじゃないんですけど、まあ年下なんですかね。自分が、はい、とりあえずこんばんはと。ずいぶん遅い時間ですけどね。で、386、仕事中にさっちゃんとイサムさんの録音聞いてたら2人とも来たでござるの巻と。あ、まあそういう時もあらね。で、てか仕事中に聞いてんの、まあ いいな、そうやって聞ける、聞いてもいいんだ。で、387、うわ、こんな時間におっちゃん来た、寝るわと。寝てください。無理する必要はねえっていう感じですね。はい。で、388で、おっちゃん今久しぶり24時間くらい読んじゃおうよって書いたんですけど、あの一度も24時間くらい読んだことはないんですけど、久しぶりにって書いてあるけど、26時間ぐらい放送はしたことあるけど、その時も、ね、ゲストのおかげでやったっていうね、昔ありましたけど。でもね、24時間はね、本当にね、あんまりね、なんだろう、聞いてる方もやってる方もね、なんだろう、あんまメリットない。うん、絶対一回寝るし、うん、寝たくもなるしね、12時間ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、やって面白いのは。で、389、20代後半は十分おっさんだよと。はぁ、そうなのかよ、信じらんねえよ。そうしたら大変だよ、みんなおっさん。じゃあもう30過ぎたら何になって、40過ぎたら何になっちゃうの。で、だから本当は30代なのを認めようよって書いてあるんですけど、本当に20代なんですけど。まあいいや、そんな話してると始まんね。よろしい、では12時間やっちゃおうぜって書いてあるんですけど、まあ、こんな時間に12時間やる気力もねえって話ですよ。本当は寝ようと思ってたんですからね。それをまあ多少、ゆったりしたらまあやろうかなというところで、じゃあ行きましょう。曲このまんま、怖い話サイトのですね、幽霊の怖い話、のファイル18まで、前回、読みました。幽霊アパートの括弧3ってやつで、ファイル19の電車ってやつから、読みたいと思います。ファイル34の相談っていうのまでは、読むつもりではいます。それで幽霊の怖い話っていうカテゴリーのやつが、全部読めるんで。 391、24時間は確かに聞く方も辛いと、うん、お互い我慢して辛いのに我慢してやってどうすんだって話ですからね、仕事かとゴールデンウィークのフロントミッション配信ぐらいが限界ですとあれもちょっとおかしい時間帯にやってましたからね。で392、おちゃんいつまで 20代だって言い張るのとい
つまで、
再来年ぐらいまでで、いきます。電車じゃあ行きましょう。幽霊の怖い話ファイル、19、電車という題名で投稿者サムレイ様。つい最近起こった恐怖体験をお伝えしたいと思います。僕の友達に G 君という子がいます。1年くらい前に知り合ったんですが、家がお寺のいわゆる霊感持ちの人です。今回はその子の特殊能力について書きたいと思います。彼はかなり鮮明に霊が見えるようで、一緒にいると時々やーべーって言います。最初は珍しがって僕も興奮していたんですが、最近はまた出たよって心の中で思って流していました。先日彼と電車に乗っていた時のことです。各駅で帰ったので一車両に僕たちしかいないみたいな状況でした。そしたら例のやーべーが出ました。僕ははいはいって感じで流したんですが、しばらくして G 君はお前バカにしてるみたいだからビビらせてやると言い、何か口でもぞもぞ唱えてから僕の二の腕を掴んできました。そしたら辺りの空気がいきなり重くなって、目の前のガラスに電車でぐちゃぐちゃに引かれた人がへばりついてこっちを見ていました。見えてんだろ、見えてんだろ。顔面の皮が剥がれ、男性か女性かも識別できないその死体は僕たちに必死に話しかけてきました。僕にとって初めての霊体験、あまりにも衝撃的ですぐに G 君の手を払いのけました。するとふと空気が軽くなり何も見えなくなりました。その後いろいろ G 君に聞きました。 G 君曰く、 G 君の特殊能力というよりある程度の霊感があり、技術のある人なら誰でもできること、むしろ僕自身の体質が霊媒体質であることが重要らしいです。だから僕は疲れているのに気づかない脳天気タイプだそう。正直これはショックでした。それからあの霊はなんで電車の中に入ってこなかったのか。電車の外には人身事故があった人がよくへばりついているそうです。ただ電車に限らず室内と室外を行き来できる霊っていうのはほとんどいないそうです。他にもいろいろどうでもいいことを聞いた気がしますが、大まかにはこんな感じです。後日談ですが、 G 君は俺にしたことが何でか知らないですが親にバレ、こっぴどく叱られたそうです。それ以来ほとんど例の話をしてくれなくなりました。最後にその電車を降りた時、 G 君はその例に肩をつかまれこう言われたそうです。お前の友達マジうまそうだな。なので G 君は今現在かけがえのない友達です。以上。で次行く前にジータ、レソミ393、サンパチパチとかおっちゃん読み方がほろ酔いおっちゃんになっとるでとんてか普通にあのなんだろう、そうやって読んだりするときありますからね。388っていうのがめんどくさいからサンパチパチ、そういうのあったりしないのかな。 で、394始めましてと、テスト勉強中ですと、テスト勉強中そうなんだよ、テスト勉強でね、テスト勉強しててね、あの自分思うのはね、まあ人それぞれなんで、別にこの394番さんに当てはまるかどうか置いといて、確実に俺、あのなんだろう、無理すると点数悪い、開き直って寝た方が点数いい、あの睡眠時間をしっかりとってる方が、あのいいですね。下手に粘るとね、結局頭入ってない、なんつうの、その瞬間瞬間は入るんだけど、すぐねなんか抜けちゃう。だからなんだろう、本当になんか例えどう例えたらいいかわかんないけど、釘をしっかり打ち込む際に、しっかりねガツンと、マシン叩いて力も入ってればガスッと板に刺さって、とりあえず抜けないぐらいのレベルまで刺さるんだけど、ちょこっと刺さった感じなぐらいでフラフラしてるようなのだと、ちょっとした衝撃で外れるみたいな、まあ、それをちょっと記憶と考えてなんか抜けちゃうよっていうことなんですけど、だからねあんまりね無理しない方が良かったりする。うん、やっぱりね脳みそを休ませてやんねえとね、なんか全然ね入んない。で早めに寝て、でしっかり睡眠とってから、早く起きてやる方の方が効率いいですね、あくまでも自分はですけどで、それはいいとして、395、おっちゃんおっちゃん手バタバタして寝てますけど、っていうか寝た方がいいよ、もうそろそろ3時だし、で、396、私10年くらい20歳やってるけど20代後半は十分おっちゃんだと思うのと、10年くらい20歳やってるっていうのおかしくね十分おっちゃん、そうか、まあ、人それぞれだね、おっちゃんに見えない人もいますしね、完全おっさんだって人もいるし、じいさんだって人はいないと思いますけどおっさんか、まあいいやで次行こう、ファイル20、痴漢っていう題名、投稿者ピース様、本日生まれて初めての霊体験してしまいました。もうつい先ほどですよ。ちょっと状況を説明しづらいのですが、今日はちょっと残業をしまして、いつもより帰りが遅くなりました。山の手が落雷により遅れてたな。俺の家は急線の沿線なので、新宿発の急行に乗りました。座席はすべて埋まっていたのですが、まだ混み合ってはなく、守備よくドアのすぐ横の場所を取ることができました。ここは座席の手すりに寄りかかることができるので、立ち乗りではベストポジションですよね。今考えるとこの車両だけこの場所が空いていたのも何かあったのかな。ほどなく電車は動き出し、俺はボケーと窓の外を眺めていました。駅を出ると外は暗いので車内が映って見えます。車内は通勤時間帯ほどではないものの、そこそこ混んでいたのですが、ふと一人の乗客に目が止まりました。反対側のドア付近に向こうを向いて立っている男性、その肩に手がかかっています。イチャイチャしてやがるなと思い、振り返って実物を見ると手がない。もう一度窓越しに見ると、やっぱり手が肩をしっかり掴んでいるのです。その時はなぜか全く怖いとか思いませんでした。あれくらい。やがて途中駅に着き、人の乗り降りがあり、また電車が動き出し、車内が映るようになると、手が近づいてる。つまり俺のすぐ後ろに立つ男、こっち向きの肩に腕がかかっているのです。 窓越しによく見ると男の首の後ろあたりに何か女性の頭の一部が見えます。この時初めて全身がぶわっとそけ立ち変な汗が出てきました。なるべくそちらのふりをして外の景色を見ようとしましたが、結構はっきりと車内が映るのでついつい見てしまいます。うわやばい、気づかないふりしなきゃ、そして次の駅で車両を変えようと考えていました。その時ちょうど電車が通過駅を通過し、一瞬車内が映らなくなりました。次に映った時、うわ、俺の肩に手が、後ろに誰かいる、手が俺の方を撫で回す。触られている感覚はない、でもめちゃくちゃかき撫でている。肩の後ろに顔は見えないけど女の頭がある。なんか逃げることができない。かなり長い間触られ続けたと思う。汗が滴る。振り返ることなんてできない。そのまま10分くらいだろうか、やっと降りる駅に着き、こちら側のドアが開いたので転がるように駅に降りました。精一杯何事もないようエスカレーターを降り、トイレで鏡を見てみると何も映っていませんでした。その後すごく気持ち悪かったけど、別に何もせず家に帰ってきてしまいました。いや実際こういう体験したの初めてだけど、叫んだり逃げたりできないものだね。以上。はい。で、次行く前にジーターレス読み397、怖くて何もできなくなったって書いてあるんですけど、じゃあ無理して聞かなくていいですよっていう、はい。で、398、なんでそんなに勘が絡むのと。なんでだろうっていうかね、普段はそんなならないですよ。だけど配信してると何なんですかね、まあ喋りだけじゃないですか、ラジオだから。だからなんかちゃんとしようとすると、なんか少しでもなんか喉が変だったらそれを直そうとするんですかね。うん、なのでそういうことをしてしまいますね。お聞き苦しかったらちょっと申し訳ないですけどで、で399、おっさんのような低い声に憧れるし結構好きな声、見た目通りの若そうな声だとちょっとやだとちょっとやだまあ好きな声って言われるのはありがたいですけど、てかおっさんじゃねえし俺20代だし、はい。で400、やだやだ元おっちゃんの配信聞くのやだ、ティッシュ欲しいって書いて寝てるくし、うん、まあね、暴れてね、エネルギー使えばその後寝るっていう、子供子供、はい、ティッシュ欲しいじゃねえっつうのじゃあ行きましょうか次、ファイルナンバーってかファイル21、手って書いてあるやつ、手が3つ、投稿者二階堂高也様、ミクシーのコミュニティ平成耳袋の管理人様ですって書いてあります。クラスメートの池上さんから聞いた話だ。某有名体育系大学の水泳部は練習に群馬県赤城山の大沼を使っていたのだという。高原学校でも使われる赤城青年の家に宿泊し、沼の桟橋から飛び込みの練習をしていたのだという沼の桟橋から飛び込みの練習をしていたというのだから驚きだ。そして練習の締めのようなもので部員全員が下級生から順に飛び込みをするというしきたりのようなものがあったそうだ。 桟橋に立ち沼に向かって下級生から飛び込んでいく。そのフォームを連続写真で撮影していくというものだったようだ。そして順番は上級生に回り、いよいよ最後の一人が沼に向かって飛び込んだ。勢いの良い水音とともに水中に姿を消したその部員はどういうわけかなかなか浮いてこなかった。他の部員たちが心配を始めた頃、飛び込んだ部員が青い顔で突然水面に顔を出した。体力を消耗しきったようにぐったりとした部員を他の部員たちが助けに行き、事なきを得たようだが、一体どうして水面に上がってこなかったのかを尋ねられても、部員は知らぬ存ぜぬで首を振るだけだったという。そして大沼での練習が終わり、後日部員一人一人のフォームを撮影した写真が出来上がったわけだが、最後の部員が飛び込む瞬間の写真に目を疑うものが写っていた。手だ。それも無数の手。まるで踏み切った部員をつかみ取るかのように水面から手が伸びているのだ。連続写真をたどると彼が着水するに従い、映り込む手もまるで水中に部員を引きずり込むかのように彼の体を抱え込み着水しているのだ。それを見てしまった部員はそれきり水泳ができなくなってしまったそうだ。大沼の数ある怪談の中でも稀に見る危険なケースだ。以上。はい。で、次行く前にジータレスミ401、風呂から上がったら放送始まってた、聞かせていただきますと。風呂から上がったらもう今3時よ、はい、まあ、ありがたいことなんですが。で次ファイル22、襖の向こう側、投稿者シムテック様。つい先日の夜、僕が部屋で横になっていると3歳の息子が駆け込んできて、出入り口の襖をピシャリと閉めた。しかも閉めただけでなく、必死にその襖を開かないように押さえている。僕、どうした？息子、てんてんてん。僕、なんで閉めると？息子、入ってくる。僕、何が入ってくると？息子、お化け。息子は今から僕のいる部屋に入ってきたのだが、その間にある廊下、過去玄関に続いているから玄関を見たときに何かが見えたらしい。僕、どんなお化けやった？息子、男の子やった。僕、怖かった？息子、怖かった。僕、そのお化け怒っとったと？息子、怒ってなかったけど怖かった。まだ息子は襖を押さえている。息子、お化けまだいるかな？僕に聞いてくる息子。僕、お父さんが見てみるたい。僕は息子に下がるように言うと襖を少し開け、頭を出し玄関を見た。そして再び襖を閉めると笑顔で言った。僕、何もおらんよ。息子、本当？僕、うん、さ、テレビ見ようか。そう言って僕がテレビに手を伸ばした瞬間、息子はすっと襖を開け玄関を覗き込んだ瞬間、息子、悲鳴、 急いで襖を閉め、僕に抱きつき泣き出す息子。息子、お化け怒ってる、お化け怒ってる。頭を撫でてなだめる僕。僕、大丈夫大丈夫。息子、お化け怒ってる、僕のせい。僕は笑顔で答えた。僕、違うよ、お前のせいじゃないよ。そう、息子のせいじゃない。きっと見えないふりをした僕のせいだ。以上。で、次、ファイル23、女の子、投稿者シムケン様。先日ある客と打ち合わせをした。もともと上司の客だったんだが、初回アポ時どうしても都合がつかず、俺が助っ人代わりに行ったんだ。で、この日が2回目。その日は上司が都合ついたので、引き継ぎも兼ねて俺も打ち合わせに同席したんだ。現場で打ち合わせして、上司が客と話しているとき、客の車の中で小学校入るかどうかくらいの女の子が飛び回ってはしゃいでいたんだ。すっげえ元気のいい女の子、活発でなかなか可愛らしい。手を振るとニコニコ手を振り返してくれた。素直な子供は可愛いね。で、打ち合わせ完了して帰る車の中の出来事。上司、お前さっき何やってたの。
俺、
え、何がすか。
上司、
車の窓に映った自分見て手振ってたじゃん。
俺、
あ、いや、中に子供いたから手振ってたんですよ。
上司、
は？子供なんかいたか。
俺、
いたよ、車の中で飛び跳ねてはしゃいでたよ。
上司、
俺見てねえな。
俺、
いや、いたって。だって何もないのに手振ってたらバカみてえじゃん。
上司、
だよな。でも俺も子供いるのかと思って帰り車覗いたら誰もいなかったぞ。
俺、
あ、そういやチャイルドシートはなかったっすね。危ねえなとは思ってたけど。
上司、
やっぱそうだろ、チャイルドシートなかったら子供なんていねえよ。
俺、
なんで。
上司、
だってご主人警察官だもん、ありえねえべ。
俺、
マジ？そういや今日かなり暑かったっすよね。窓閉め切ってたし。もしかして俺変なの見ちゃった？
上司、
もしいなかったら面白くね？ちょっと聞いてみる。
俺、
全然面白くねえよ。
で、その後、上司は元請けの監督に電話したら繋がらなかった。後日確認してもらったら子供なんかいませんでした。
以上。
で、次、
ファイル24、後ろから、投稿者インホーシー様。去年の冬、時間は夜中の3時頃でした。一人車で高速道路を走っていました。海沿いの高速道路で風も強いし、スピードも少し遅めでした。
料金所でお金を払い出発しようとして前方に目をやると、うっすら白いものが見えました。なんやろって思いながらその横を通り過ぎると、白い服を着た女の人でした。えー、って思い、ルームミラーで後ろを確認すると、スーッと飛ぶように車を追いかけてきました。うわーって叫びながらありえんぐらいのスピードで逃げ出しました。ミラーを見るのが怖いので前方だけを見ながら逃げるように運転していると、ドンドンドンと後ろに何かが当たる衝撃がありました。やばいと思いながらミラーを確認すると何もなかったんですよ。よかった。落ち着いてきて何気に右に目をやると、その白い服の女の人が張り付いていました。声も出ないぐらいの恐怖で固まっていると、お前じゃない、そう言い残してスーッと消えていきました。怖かった。以上で、次ファイル25、奇妙な一致。投稿者無音×無音様。地方の女の子を集めるため出張スカウトをしていました。連絡先もある程度集まり、今日はこの辺で切り上げてホテルに帰ろうと車を走らせていました。同乗者がドライブに行きたいというので、僕は早く寝たかったのですが、ドライブへ行くことに。1時間ほど車を走らせていると、割と大きなホテルの廃墟が。同乗者。お、あそこ行こうよ、暇だし。僕。マジっすか、雨降ってきたし帰りましょうよ。この頃霊感というものが目覚めてしまっていた僕は拒否したのですが、あまりにも行きたがるのでしぶしぶ行くことに。懐中電灯を持ち、いざ廃墟の前に行くと、建物の大きさと雰囲気に完全に恐怖する僕を尻目に知人は中へ。1階から2階を見て回ると典型的な廃墟でした。中は朽ち果て荒らされ放題、心霊スポットなんでしょうね。古いテレビ等が長い間放置されていたのを物語っています。そして3階へ。いきなり空気が変わったような感じがしました。耳鳴りがする。僕の異変を感じ取ってくれたのか、3階を見たら帰ることに。知人、写真撮ろうよ。僕、絶対やばいですって、やめましょう。結局何枚か撮影することに。荒れた風景しか映らなかったので最後の1枚ということでデジカメのシャッターを押しました。フラッシュで照らされた瞬間、向こうに人影が。デジカメの画面には画面いっぱいに女の顔が一瞬映り、すぐ撮影モードに。二人で顔を見合わせ、今映ったよな。はい。やばくないですか。見よう。確認すると、ただ画面が黒いだけで何も映っていませんでした。荒れた風景を映したのに。僕、帰りましょう。知人、そっか、面白そうなのに。二 再び車を走らせてホテルへ。この間僕は廃墟へ行ったことを後悔していました。何も起こらずホテルへ到着。同乗者がフロントに廃墟のことを尋ねると、やはり有名な心霊スポットでした。十数年前に廃墟に火事があった、自殺があったなどの話をしてました。そんなことより廃墟ホテルの名前を聞いてびっくりしました。ホテルニュージャパン、東京にありましたよね、心霊スポットで。変な偶然に怖いなと思いつつ各自の部屋へ。一人でさっき映った顔のことを考えていると、バンと窓ガラスが叩かれる音が。窓を見ると少しだけ開いている。閉めてたはずなのに。またバンと音がしたので怖いけど閉めようと思い立ち上がると、風が吹きカーテンが少しだけめくれました。一瞬でしたが誰かが立ってるのが見えた、5階の窓の外に。顔はカーテンで隠れてるんですけど、確かにいました。真っ白くて細い腕だから女だと思われますが、体をこちらに向けて。以上。で、次、ファイル26、生首、投稿者ウッピー様。あれは高校2年の夏の夜でした。僕はその日部活の試合があり、めちゃめちゃ疲れていたため早く寝ようと晩飯、風呂をさっさと済ませました。自分の部屋に行き、ベッドに倒れ込むと一気に眠気が襲い、僕はカーテンを閉めずに寝てしまいました。そしてその時、カーテンを閉めないで寝てしまったのが間違いでした。僕は疲れているにもかかわらず、なぜか夜中に目が覚めました。物音一つしない静かな部屋。僕はカーテンが開けっぱなしにしてある窓が気になり、閉めようと起き上がろうとしました。でもここである違和感に気づきました。体が動かない。僕はうわ金縛りかよと思い必死にもがきました。しかし全く動きません。それどころか余計に体が重くなり、どこからか誰かに見られている視線も感じてきました。僕はその時も窓に目を向けていました。そして視線はその窓の方から感じます。これはやばいなと思った僕は視線をずらそうとしましたが、なぜか目が窓に行ってしまう。すると窓の外に何かが浮いていました。それは人の頭で、首から下がないんです。僕の部屋は2階なので、誰かが覗いているなんてありえません。僕はさっきよりも必死に目を違う方へやろうと抵抗しました。でもやはり無駄。そして生首は僕を見ていました。額が割れ、髪は乱れ、血だらけの落ち武者のような生首が。僕はその瞬間意識が飛び、目が覚めると朝になっていました。それ以来カーテンはいつも閉めて寝るようにしています。以上。で、次、ファイル27、招く少女、投稿者 ゆうや様。ある夏の日の出来事。後輩の T 助は友人の男性 A 太 B 男 B 男の彼女の C 子 C 子の友人の D 美の5人でドライブをしていた。 C 子の運転する車に T 助と B 男が乗り、 D 美の車に A 太が乗っていた。時間は日が変わろうとする頃合い、じとっと生ぬるい空気が漂う新月の夜、彼らは愛知の丸々スカイラインを走らせながら夜景でも見ようということになった。まず丸々スカイラインに行く直前のコンビニでお菓子や飲み物を購入し、のんびりドライブを楽しんでいた。車はスイスイと山を走っていく。だんだんと山の奥に入っていった。車は前方に D ミの車、後方に C 子という編成だった。A 太と D ミは霊感というものが全くない。しかし T 助と B 男はかなりの霊感の持ち主である。しばらく車を走らせていると大きなトンネルに差し掛かった。異常なほど大きなトンネル、明かりもなく永遠と漆黒の闇が続くように感じた。するとトンネルの入り口前あたりで前方の D ミの車が緩やかに減速し停車した。 C 子、あれどうしたんやろ。少し静かになっていた T 助と B を、 T 助、空気が重いな。 B を、そうだね、ちょっとエータに電話するわと言い電話をかける。B を、エータどうした。エータ、いやなんか D ミが勝手に止めたんよ。 D ミは前を見つめたまま動かない。 B を、 D ミの様子はどんなんなの。 A を、エータなんか前ずっと見つめてるけど、あれ。 B をどうした。エータ、トンネルの中になんか白い影みたいなのがいる。D ミ、エータにも見えるんだ。この時 T 助と B 男は今まで経験したことのないほどの寒気を感じていた。危険を感じた T 助と B 男は前方の車に駆け寄った。そしてトンネルの中を見た。すると霊感の強い彼らにはエータが見た白い影の正体をはっきり見てしまった。それはうつむきながら手招きをする小さな少女。 T 助、やばい、早く逃げるぞ。 D ミ、車を出せ。しかし D ミは微動だにしない。エータがハンドルを握る D ミの腕をつかむと、信じられないほど 腕が冷たい。そして腕が全く動かない。 D ミも自身の意思では動かせないという。大人の男2人が全力で腕を引っ張り、ようやくハンドルを離した。ところがうつろな D ミを助手席に移し、エータが後部座席に座り、 T 助が運転席に乗り込んだ。そして一目散に2台の車は行きに寄ったコンビニまで車を走らせた。コンビニに着き、しばらくじっとしてから皆で話をした。大きなトンネルの中に明らかにこの世のものではないものを見てしまったこと、すごく危ない感覚を体験したこと。 T 助、今日はみんなもう帰ろう、ちゃんと塩振っときゃ。そうしてキロに着いた。次の日、 T 助、なあエータ今何してる。エータ、なんもしてないよ。 ティースケ、ほんまか、なら今から昨日の場所にもう一回行こうよ。
エータ、
はあ、なんでだよ、嫌に決まってんじゃん。
ティースケ、
お願い、なんか昨日は負けた感じで悔しいんよ、昼間やし大丈夫だって、お願い。
ティースケに押されるまま、押されるがまま、しぶしぶエータは了解し、昨日の場所に向かった。
ティースケ、
もうすぐやな。
エータ、
そうだね、そろそろトンネルらへんに。
二人は驚愕した。こんなはずはないと互いに目を合わせた。
ティースケ、
ない、トンネルが。
互いに確認しながら言った。周りの光景も変わらない。ただそこにあるべきの、あるべきはずのトンネルがない。
あっけに取られていると、ティースケはあることに気づく。昨日の少女がトンネルがあったはずの岩壁のそばにいる。ただ違っている部分がある。それは彼女がすごい形相で睨みながら手招きをしていたこと。
ティースケ曰く、もしあのままトンネルの中に入っていたら岩壁にぶつかって死んでいたかもしれないと。
もともと霊感のなかったエータとディーミだったが、ティースケといたことで何らかの影響を受けて感じやすくなった分、トンネルの違和感に気づくことができ助かったようでした。
以上で、次
ファイル28、4番目の私、投稿者夜様。昔から家の中には大きな鏡があった。いたずら心で別の大きな鏡を向かい合わせれば、鳥居に似た不思議な道が連なって、それに映る自分へ手を振れば誰もが同じ動きをした。それから私は毎日のように合わせ鏡で遊ぶ子供になった。ただ9番目の私だけはゆっくりと手を振っている、そんな気がした。いつもの部屋、友達のいない私は鏡を向かい合わせにしようとズズズと動かす。その矢先、鏡が倒れガシャンと割れる音が響き、その日は母にひどく叱られてしまった。次の日には以前よりも一層大きな鏡を買ってきてくれた父に心から感謝する。今度は慎重に鏡を合わせて、いつもと同じ姿の自分を見つめていた。しばらく眺めていたのに全く気づかなかった。異様なもの、顔の半分しか見えない頭上つなぎの私たち、なのに7番目の顔が釣りはぎをしたみたいな顔になっている。手を振ればゆっくり振り返してきた。きっと新しい鏡になったせいだと思った。その夜、以前よりも大きくなった鏡を片付けるのが面倒になり、合わせ鏡のままにして眠りについた。夜中に突然、私は寝苦しさで目を覚ました。時計の針を見ればちょうど午前4時を回ったところ。起きるには早すぎると着替えだけ済まして寝直すことにした。ベッドからのっそり起き上がり着替え、そして戻ろうとした時、なぜか急に合わせ鏡のことが気になり、近づいて覗き込んでみる。 何だろう、何かが違う。ふと体が凍りつくほど恐ろしくなり、汗が吹き出た。そんなはずはない、きっと寝ぼけているんだ。そう思い、もう一度数え直してみると、3番目の私の後ろから顔だけをスーッと傾け、私が私を見た。何とも言えない目で。瞬間、心臓が痛いぐらい音を鳴らした。もう息をすることも忘れ、口を大きく開閉させている。あまりのことに瞬きすらままならない中、それは何事もなかったかのように、3番目の私の後ろに重なるように隠れる。私は決死の思いで無理やりまぶたを閉じ続けた。どれだけ時間が経ったのか、何日も寝ていないような疲労感と恐怖で、落ち着かない呼吸をどうにか錯覚だと暗示をかけながら、保証のない安心を覚えさせた。もう一度深く息を吸い込み、震えながら恐る恐る目を開いてみれば、そこには同じ私たちがいた。4番目も着替えた服に苦しそうに息をする私。ほら、やっぱり気のせいだった。寝ぼけて怖い想像をしてしまったんだ。もう早く寝てしまおう。そう思い、ベッドに向き直ろうと動いた私に、ボソッと耳元近くで聞こえた声で、足が床に張り付いた。わずかに目の端で鏡を見やれば、長い指が近くまで来ている。違う、後ろに何かいる。さっき隠れたのは、いるはずのない気配がして振り向いた。へばりつく歪んだ顔に目がつぶれそうだった。以上。これ怖えな。で、次、ファイル29、本当に見える人。投稿者、二階堂高也様、ミクシーのコミュニティ平成耳袋の管理人様です。霊が見える、霊感がある、言うだけはただだ。この人は本当に見えてる人なんだと俺の母が実感した人がいた。母の職場仲間のあるおばさんの話なのだが、そのおばさんはいわゆる見える人だというのだ。今まで様々な場所でこの世のものではない何かを目撃しているというおばさん。このおばさんが見たという場所の一つに、祖母の実家近くのバス停の話があった。公民館の前、道を挟んだ場所にバス停がある。おばさんはこのバス停に立つ5人の老人を見た。誰も彼も皆青白い肌で、目はどこか遠くを見つめるように横一列に5人並んで道路の方を見ていたのだという。おばさんは一目見て、老人たちはこの世のものではないと分かったそうだ。その話を聞いた母は身震いがした。これは地元の人間にしか分からない話なのだが、その公民館が建設される前、そこには墓地があったという。気配を感じることがあるという母も、その一帯はあまり好きにはなれないらしいが。ああ、この人は本当に見えている人なんだ。母は思わずうなずいたという。 以上。で、次行く前にジータレスミ402、鏡の話、文章というか表現がうまいな、ゾクッときたと。これは自分も読んでて今来ましたね。てかね、なんかね、もうなんかやってることがもう、あ、こうわって、お前なんてことしてんのっていうのもあってね、なんかね、どうなっちゃうんだろうっていうのがあって、自分も全部初見で読んでるんですけど、これはちょっと来ましたね。で、次ファイル30、箱乗りっていう題名、これも、二階堂高也様、投稿者。会社ではすっかり怪談話を聞くのが好きなやつで定着してしまった管理人の俺、今回新しく入ってきた22歳の機関工 E から聞けた話を紹介する。彼はいわゆる走り屋だった。その夜も自慢のスカイラインを飛ばしながら赤城山へ登ったわけだが、平日の夜の声援もあるのか他に車はなく、今日は心置きなく走れると思い峠を攻め始めた。そして2回目の下りで怪事は起こった。ドリフトのタイミングがずれ、カーブを曲がりきれなかった E は思い切り尻をガードレールで擦ってしまったという。やってしまったと思った彼はその場でブレーキを踏んで道路の真ん中に急停車をしたのだが、フロントガラスに何かがゴトゴトっと転がり落ちてきた。転がる塊はボンネットの先で一度バウンドして、ヘッドライトの照らす路面にその姿を現した。子供のようだったという。大人にしては小さいが間違いなく人だった。そして何よりそいつの頭の上に黒々とした髪の毛がある以外は全身が真っ白。もしかすると服を着ていなかったのかもしれないという。一瞬人を跳ねたのかと思ったが、スピードは出していたにしても路面に人は見えなかった。何よりこんな時間に山の中に子供が一人でいること自体がおかしい。唖然として目の前の光景に見入っていると、その真っ白な子供は四つん這いになって立ち上がった。そしてフロントガラス越しに E を見て満面の笑みを浮かべ、四つん這いのままガードレールを飛び越えて闇に消えていったという。あれが何だったのか全くわからないが、明るい場所で車を見てもボンネットにあれがバウンドしたらしいへこみがあったものの、フロントは無傷。あれは上に乗っていたとしか考えられない。その後修理から戻ってきたスカイラインはすぐに同じような自爆事故で廃車になり、次に乗ったシルビアもすぐにお釈迦にしてしまったそうだ。あの真っ白いやつのせいで不幸になったという E だが、申し訳ないが彼の走り屋としてのテクニックがお粗末だったのではないかと内心思えてならない。そんな彼は現在現茶で仕事に来ているのだとか。以上。で、次ファイル31、増えている。これも、二階堂高也様、投稿者。電話の向こう側でいないはずの人間の声が聞こえるという話はたくさん聞くが、これもまたそういった話の一つである。相方の友人の話だそうだ。仮に K としておく。高校時代、 K が自室で友人と電話をしていた時の話だ。あれ、誰かいる？電話口の向こうで友人が言った。もちろん K は自室に一人きり。 特に騒がしく音楽を流していたりしているわけでもなく、テレビをつけているわけでもない。
誰もいないよ。
子供いない？小さい子。
思わずあたりを見ます。
当然子供などいるはずもなく、首をかしげる。
そっちじゃないの？
聞き返すも、友人はそんなことはないという。
ほら、やっぱそっちだよ。そっちで子供の声聞こえる。
そう言われても、近所の子供の声すら聞こえないこの状況で、どうして電話で聞こえるほど近くで子供の声が聞こえるのか、皆目見当がつかない。
あ、増えたよ。何か話してる子供。
友人の言っている意味がわからない。わからない分、妙な怖さが湧いてくる。
子供なんていないよ。
でも増えてるよ。泣いてる子もいる。友人がその言葉を口にした途端、電話の向こうで友人の悲鳴が上がったと同時に切れる電話。
驚いた K はすぐ電話をかけ直したが繋がらず、結局その日は K に電話が繋がらずに夜が更けていった。
翌日、学校にげっそりとした顔で現れた友人から聞いた話によると、電話の向こうで聞こえていたはずの子供の声が突然耳元で聞こえたのだという。同時に電気が消え、たくさんの子供の笑い声が部屋中に響き渡った。友人の意識が持ったのはそこまでだったようだ。
以上で、次、ファイル32、水子の霊。
これも投稿者二階堂高也様。
高谷さん、幽霊とか見えます？
職場の新人のおじさんに唐突に聞かれた。
こんな話を集めたり人に話をしたりするのはもちろん好きだが、自身の経験などほとんどないのが実情だ。
おじさんのことを仮に W さんとしよう。
W さんからすると、俺は見える人間に見えるそうだ。
こんな話を振ってくるということは、もちろん何か面白い話を持っているに違いない。
何か経験したことがあるんですか？
早速尋ねてみると、 W さんはしみじみと言った。
水子の霊ってのは成長するんですね。
話はかれこれ20年前、W さんがまだ大学生だった頃の話になる。
W さんはその頃付き合っていた彼女をうっかり妊娠させてしまった。
当然お互い学生で、子供を養う金も結婚意識もまだない自分、仕方がなく堕胎手術を行い子供を下ろしたのだそうだ。
会議が始まったのはそれからしばらくしてからのことだ。
まずは幻聴が聞こえるようになった。部屋で一人でいるとき、大勢の人に囲まれているとき、ところ構わず耳元で聞こえる声、それは赤ん坊の声なのだ。
あーだとかだーという赤ん坊独特のあの声、あれが耳元で妙にリアルに聞こえる。
当時住んでいた寮にはもちろん、赤ん坊がすぐにそばにいるというシチュエーションなどありえない状況で聞こえてくる声。その声は歳月を経るごとに徐々に変化していった。
赤ん坊の声はだんだんとはっきりとした言葉を覚え始め、半年過ぎた頃にははっきりとした日本語を話すようになった。
ある時、耳元で聞こえる子供の声がこう言った。 お母さんいなくなっちゃう。その言葉の意味を最初は理解できなかった。だが数日と経たないうちにこの言葉の意味を思わせるような出来事が起こる。当時付き合っていた例の堕胎をさせた彼女が別の男と浮気していたことが分かり、あっけなく W さんは振られてしまったのだ。その頃から W さんはもしかしたらこの声は自分が降ろさせた子供の霊なのではないかと考え始めた。だが分かったところでどうしてよいものか分からず、しばらくまたその子供の声とともに生活をしていたのだが、この頃から子供の声がある湖の名前を言うようになった。 W さんから俺もその湖の名前をはっきり聞いたのだが、申し訳ないが忘れてしまった。子供の声は何度もその湖の名前を口にするので、気になった W さんはその湖について調べてみることにしたのだという。調べてみるとその湖の周辺に水子供養の寺があることが分かった。きっとこの子は供養してもらいたいに違いない。そう思った W さんはその湖の近くの水子供養の寺を訪れてみることにした。どんよりとした曇り空の天気だったのを覚えているという。湖の沿線を走り、水子供養の寺へやってきた W さんはとりあえず拝んだ。これで良かったのだろうか。なんとなく浮かぬ気持ちで湖まで引き返してきた W さんの目に湖面に浮かぶ花束が映った。何のために誰が流したのかもわからない花束。なんだか無性に手を合わせたくなった W さんは花束に向かって熱心に手を合わせたのだという。すると W さんの目の前に信じられない光景が現れた。どんよりと曇った雲間から一筋の光が湖面の花束に向かって伸びたのだ。まるで何かが浄化されていくような光が収まった途端、急に体が軽くなったのを感じた。それ以来子供の声は聞こえなくなったのだという。花束に刺す光と水子の霊にどういう関連性があるのかわからないが、どうやら W さんについていた水子の霊はひとまず供養されたようだ。 W さんは今日も能率がなかなか伸びないと苦笑いを浮かべていた。以上。はい、で、次ファイル33、にやけた男。これも投稿者二階堂高也さん。怪異は夜起きる方が一般的に知られているが、この話は白昼に現れた怪異の話だ。怪異、もしかしたら怪異ではないのかもしれないほどリアルな体験だったという。俺の妹の友人 A がまだ小学校2年生の時の話だという。その日はよく晴れた暑い日だったという。A が弟と一緒に庭で遊んでいると、ズズズズという何かを引きずるような音が聞こえてきた。何の音かと気になって視線を巡らせると、庭先にある家の門の前に一人の男が現れた。男が動くたびにズズズズという音がしていたのだが、その男の様子は尋常ではなかった。男は血しぶきでも浴びたかのように赤黒い液にまみれていて、その顔は気持ちが悪いくらいニヤニヤと歯を覗かせて笑っている。男が徐々に全身を表し始めると、今度は男の手元が見えてきた。なんと 男は血まみれの女を引きずって歩いていたのだ。力なく垂れたその手からは性が感じられず、男が女の手を引っ張るとズズズズと音がしている。さすがに怖くなった A が父親を呼びに行くが、飛び出してきた父親がいくら辺りを探しても、そんな男の姿もなく、血まみれの女を引きずっていたような痕跡も一切なかったのだという。以上。で、次行く前にジータレス読み403、水子の話、父親の方につくってのは珍しい話だなと。うん、自分は別に詳しくはないですけど、 なんだろう、子供が父親の方にっていうのがなんか変な感じがしますよね、なんかね。うん、それは思う、確かに言われてみる、はい、で、次行きましょう。ファイル34、相談。投稿者ジェニー犬様。僕は数枚の写真を見せられていた。霊感があるというだけで霊的な相談を受けていた。僕はどうすることもできない。そして友人にはどう伝えたらいいんだろうか。写真に写っているものに友人は面識が全くないようだ。その写真は友人と友人の弟2歳が写っていた。弟を寝かしつけているところを友人の母が撮影したようだ。ただそれだけの写真。その中に写るはずない人が写っていた。友人は言葉を発しなかった。俺にどうしろと。友人、わからない、どうしたらいい。とりあえずお祓いにすぐに行った方がいい。友人、俺疲れてるのか。わからないとしか言えなかった。話は2日前に戻る。僕はバイト帰り、自転車を漕いでいた。ふと遠くの方で人影が見えた。こっちに向かって歩いているようだ。徐々に近づいてくる。よく見ると20代前半のようだ。スタイルもよく僕好みだ。そうこうしているうちにすれ違った。顔も悪くない。しかし声をかける根性はない。また人影があった。もう夜中の1時だというのにみんな物騒だな。ぼーっとしながらいつの間にかすれ違った。ん？何か違和感が走った。さっきの女の人、また今すれ違った。キーッと自転車を止め振り返った。誰もいない。いや、誰かいる。電柱の影からさっきの女がこっちを見ている。なんかやばいな。とりあえず急いで自転車を進めることにした。割とスピードは出ていた。何気に振り返る。誰もいない。いや、ものすごい速さで点々と移動するものがある。電柱の後ろ、自販機の影、交差点の影、同じスピードで瞬間移動するかのように追っかけてくる。しまった、人間じゃない。思わず友人 K に電話した。おい、遅くにすまん。今から暇か？行っていいか？ K。 はあ？なんやねん。別に構わんけどさ。わかった、もう着くから。 数分後、後ろを見ることなく友人宅へ着いた。すまない。K、なんかあったのか。
いや、特にはないが、ちょっと暇だったんで。
K、 相変わらず変なやつやな。友人宅の窓から外を見た。そこには静寂と暗闇の中に街灯だけが輝いていた。友人、
俺お祓い行ってくるよ。
まあそうするといい。俺には何もしてやれ。
友人、
できたら一緒に来てくれないか。俺どこにいてもこの写真のやつが見えるんだ。頼むよ。
怖くて風呂も入れないんだぞ。湯船にまで映るんだよ。
ごめん、俺は行けないわ。
なんでだよ、友達だろ。お前しかいないんだよ。この女から助けてくれ。
ごめん、本当にできない。
今日は帰るわ。
友人 K、
頼むよ。
そう言って僕は急いで帰った。白状なのかもしれない。僕にどうにかできたのかもしれないのに。でもあれは無理だったんだ。だって今君にしがみついて離れようとしなかったから。そしてごめん、僕が連れてきてしまって。以上。はい、というわけで、怖い話の幽霊の怖い話ファイル34すべて、読み終えました。で、1時間ぐらいやりましたかね今日は。で、次のカテゴリーが都市伝説の怖い話、ファイル1からファイル9までいけるか。都市伝説だからな。とりあえず、今日はこのファイル1からファイル9までを読んだら、終わりにしようかなと思います。じゃあ、次、都市伝説の怖い話ファイル1、今度はっていう題名、投稿者ファルコ様。これは友達の友達から聞いた話なんですが、あるところに美男美女の新婚夫婦がいました。結婚生活もしばらくすると、幸せな夫婦にもう一つ幸せが訪れました。二人に子供ができたのです。妻のお腹も順調に大きくなり、幸せも最高潮でした。しかし生まれてきた子は夫婦の期待を裏切るものでした。美男美女の掛け合わせなのにもかかわらず、その子供はひどく、その子供は醜かったのです。そのために夫婦の仲もだんだんと冷えてきました。幸せな生活がこの生まれてきた子のために狂ってしまう。二人は自分の子供をそんな風にしか考えていなかったのです。そしてある日、二人は子供を連れ、公園の池のボートに乗りました。ボートで池の中ほどに行き、周りに誰もいないことを確認すると、子供を抱き上げて池に突き落としてしまったのです。二人は口裏を合わせて、事故だったと主張し、その通りに処理されました。夫婦を疑う者はおらず、逆に同情も集めました。 それから数年が経ち、夫婦にまた赤ん坊ができました。今度生まれてきた赤ん坊は前の子とは違い、とても可愛い赤ちゃんでした。夫婦はとても喜び愛情をたっぷり注いで育てました。ある日、子供の喋れるようになった子供がボートに乗りたいと言ったので、夫婦は子供を連れてあの公園のボートに乗りました。ボートに乗ると子供は大はしゃぎでした。ですが池の真ん中になると、子供はボートの外を向いて沈黙してしまいました。疑問に思った両親が話しかけようとすると、子供は口を開いてこう言いました。今度は落とさないでね。いかがでしたでしょうか。この話にはフェリーから突き落とすパターンや崖から突き落とすパターンもあります。また今度は落とさないでねという子供の顔が殺した子供の顔に変わっているというパターンもあるようです。この系統の話は小泉八雲も報告していますが、知られぬ日本の面影、そこでは殺す理由は貧乏なためということになっています。それが時を経て現代では美しくない子だからというように理由が変更になったのでしょう。子供を殺すという概念がなければこのような話はできません。どのような理由かは分かりませんが、実際に子供が殺される事件が起こっているのは事実です。ニュースでも虐待などで子供を殺す事件を数多く目にします。その理由はもしかすると今回の話のように醜いからなのかもしれません。どんな顔であれ自分の子供なら可愛く見えるのが親というものだと思うのですが、違うのでしょうか。親が子供を殺すなどということがなくなり、このような話が作られるような社会になればいいですね。この話の別バージョンで子供ではなく恋人を殺す話もあります。ある男に社長の娘との縁談が持ち上がり、その男は現在の恋人が邪魔になってきていた。二人で景色のいい崖に行った時のことを、恋人が足を踏み外してしまう。慌てて恋人の腕を掴んだ男だったが、縁談のことが頭をよぎり手を離してしまう。恋人は崖から落ち死亡し、事故として処理された。数年後、社長の娘と結婚していた男には社長の娘との間に子供、娘ができていた。そしてその娘がドライブ中におしっこがしたいと言い出したので、近くの崖で用を足させることに。その場所は恋人を殺した崖だったので、男は早く立ち去りたいと思い、娘をせかすと娘が足を滑らした。慌てて娘の腕を掴んだ男性に娘が一言、今度は話さないでね。恋人を殺すなんて最低な男ですね。以上。で、次行く前にジータ404、まだまだどんどんバッチ来いと。俺もう仕事帰りでもあれでも疲れて眠いで次行きます。ファイル2、精神崩壊歌。投稿者シムケン様、最初に言っておきます、これを読んだからってどうのこうのは 100% ないです。安心してください。皆さん、精神崩壊ソングや自殺ソングって知ってますか？有名どこだと暗い日曜日が有名ですね。1936年、ハンガリーで数百人が自殺したとか。あ、でも確認が取れているのは5人だけみたいですけど。さらに強烈なので、カールマイヤーというものがあります。以前僕の日記でウップしましたが、なかなか不快感抜群のサウンドです。で、 なんで精神崩壊ソングやら自殺ソングやらってうさんくさいものをわざわざここに書いているかというと、僕の身近に強烈な霊感を持った知人が A と B の2人います。まあ、本当は3人だけど、これには絡んでいないので、彼らの力を目の当たりにしているので、程度の差はあれどいわゆる本物だと思います。その前提で、この2人は全く系統の違う知人なので面識は全くありません。で、この2人の評価が全く違うんです。肯定派の A、 その場に分かるやつがいたらマジでやばい、この音楽をかけたら霊が寄ってくる、5分でその場が地獄になる、分からないやつは分からない。否定派の B、 こんなもので霊が寄ってきたら化学兵器なんかいらない、街のあちこちにそっとかけておいたら街そのものが心霊現象多発地帯になって勝手に人がいなくなる、ありえない。この二人、どっちかが本物でどっちかが偽物ってわけではないと思います。事実、二人とも面識ないのにこれ以外は似たようなことを言っていて、俺しか知らないこと、または俺すら言われるまで気づかなかったことをイメージとして見えるほどの連中です。こうでしょ、なんでわかるみたいな、ただ都合よく何でもわかるわけではないようです。で、一応検証してみたわけです。俺は30分ほど聞いてみましたが、何も起こりませんでした。上記にあるようにただただ不快なだけでした。霊感はほとんどなく、たまに見えちゃった程度の俺だと気づかないだけなのか、それとも霊感のあるやつが聞くと音楽の効果が増幅して寄ってくるものなのか。 A は聞いた、 B は俺の話聞いただけで実際には聞いていない。ただ単に B は聞いてないから一般論で答えたのか、それとも寄ってくることは寄ってくるけど烏合の衆だったり、お暇な人は検証してみてください。検索の仕方は YouTube をグーリーカールマイヤー検索するとパソコンでも携帯でもどっちでもヒットするはずです。以上。ジータレス読み405。じゃあサイト URL 欲しいと。サイト URL、 ああ貼っといた方がいいですか、ちょっと待ってください。で、406、今帰宅、おっちゃんこんばんはと。今帰宅4時だぞ。ほうで、ちょっと待ってよ。まあ自分のこの今のスレに貼られてはいるんですけど、とりあえずもう一回ちょっと貼りますね。今読んでる、怖い話サイト、はい、貼りました。ここの、カテゴリーの、都市伝説の怖い話ってやつのファイル2まで今読みました。で、ファイル3に行きます。消えた我が子、投稿者はデビ一聖人様。おっとりした我が子と遊園地に行った。前にも来たことがあり、えらく娘も楽しんでいた。乗り物に乗り、ベンチで休んでいるとき、ロッカーの前で遊んでいた我が子がいないことに気づく。嫌な予感がして辺りを探すと、子供を連れた男がコインロッカー室から出てきた。ロッカーから出てきた男に抱きかかえられた子供は短髪の男の子。すれ違った時に違和感を感じた。かわいいその男の子の靴が娘と同じものだったのだ。 なんだか胸騒ぎがして男を追いかけ、人混みのラッシュの中、警備員と一緒に男を捕まえてみたら、ずっと抱きかかえられていたその子は髪を切られた我が子だった。なんとその男は同様の手口で数人の子供の臓器を密売していた。以上。で、次行く前にジータ408、トップ画像で死ぬかと思ったと。なんかこの前の配信の時もなんかそういう人いたよな、トップ画像で死ぬかと思った。で、409、ディズニーの都市伝説にも同じのあったねと。ありましたね。自分あの都市伝説のやつもちょろっと読んでた頃があったので、ありましたね、ディズニーのやつでね、全く同じ、うん、そうそうそう、今から出てくる人をずっとしっかり見ていてくださいっつって警備員の人がなんか言って、で見てたらあれっていう、そうそうそう、ありましたね。で、次行きましょう、ファイル4、花子の部屋、投稿者デビ一聖人様。私の名前は花子というのは仮の名前、本当の名前は沙織というの。でももう随分とその名前は名乗っていないわ。もう3年になるのかな。こんな私にも3年前までは家族と呼べる存在がいた。学生の頃からずっと好きだった主人に2人の元気な息子と娘、幸せだった。ずっとずっとずっとあの幸せが続くと思っていた。でも終わりは突然やってきた。ほんの間違いだったのよ。その一つの過ちを主人は許してくれなかった。でも悪いのは私。壊れてしまったものは元通りには戻らない。私は離縁され、生まれ故郷であるこの町に一人帰ってきた。家はあったの。もういない母名義のままの家。そこで一週間くらい何もやる気が起きずに寂しさで泣きながら過ごしたわ。そんなある日、久々に外に出た時に大昔の知り合いと会った。あれ、あんた、もしかしてあの時の？あなたは昔ひょんなことで知り合ったヤクザの方だった。私は名前を知らなかったんだけど、神谷伊丸とそこで聞いた。違う、ドン丸。ドン丸さんはいろいろと私を助けてくれた。あんたの旦那にはいろいろとお世話になったからの。ドンマルさんはまずものすごく安い家賃で店をやる部屋を貸してくれた。そして私はそこで店を出すことにした。スナック花子、固定のお客さんが集まるまでドンマルさんはいろんな知り合いを紹介して連れてきてくれた。もちろん気を使って本職ではない人。おかげでお店はすごく繁盛した。それもそうだ、立地条件が結構いい場所を本当に安い値段で貸してくれたのだから。おしぼりだけうちの業者で取ってくれたらええからのという条件はあったが、そんなのは知れていることだ。今日もお店はそこそこにぎわっている。お客さんが歌う この店を話は笑顔で眺めている。12時を回った。それじゃあママ今日は帰るね。
ありがとう、また気軽に寄ってね。
最後のお客さんが帰り、私は店のシャッターを半分下ろして売り上げの計算をしている時だった。ん？今シャッターの下から誰か覗いたような。気になるので私はそっとシャッターの方に向かった。気配を感じる。もし強盗だったら。変な勘繰りが頭をよぎった。でもここまで来て見ないわけにはいかない。私はそっとシャッターの下から外を覗いた。そこには、
こんばんは、久しぶりね沙織ちゃん。
あ、お母さん。主人の、元主人のお母さんがそこに立っていた。シャッターを完全に閉めた店の中、これ口に合いますかどうかと、私はコーヒーを出した。
ああ、ありがとうね。
お母さん、もう80前になるのかな。今はもう小学5年生になる息子と娘がまだ生まれて間もない頃、私と子供たちはお母さんと一緒に暮らしていた。本当に優しい方で、私に対して本当の娘のように接してくれたお母さん。主人と別れてからは一切連絡を取らなかったんだけど、お母さんはコーヒーをすすり、沙織ちゃんがここでお店をしてるって最近知ってね、と切り出す。
あ、そうだったんですか。わざわざすいません。それと今まで挨拶もできずに。
いいのよ、気にしないで。お母さんは優しくそう言った。沙織ちゃんがユージと別れても、孫たちの母親ということには変わりはないわ。ユージからいろいろと聞いたけど、沙織ちゃんのことだもの、何か理由があったんだと私は思ってるよ。
お母さん。
私は何も言えずにただただ話を聞いていた。お母さんは最後に、
女だもの、いろいろとあるわよ。沙織ちゃん、前を向いてこれから頑張ってね。
終わった時はもう戻らないわ。でもこれから起こることは努力次第で作っていける。沙織ちゃん、前向いてね。お母さんはそう言うと店を出て帰っていった。送りますと言ったんだけど、大丈夫、明日も仕事あるんだから、沙織ちゃんは自分のことを気遣いなさいと逆に気を使われてしまった。お母さんの後ろ姿を眺めながら、私は幸せだったあの頃をまた思い出してしまい泣いた。前を向いてと今言われたばかりなのに。次の日、お店を開けるときに一通の手紙がポストに入っていた。ヤギ、鍋井、かまじ、読めない。息子と娘からだ。私は急いでその手紙を破り中を見た。中には2枚の手紙が入っていた。2人の子供がそれぞれ1枚ずつ書いてある。まずは息子のカー君の手紙を読む。お母さん元気にしていますか。うちは3人とも元気です。最近お父さんは仕事が忙しいみたいで帰りが遅いです。だいぶ疲れているようで心配です。僕はというと、今ではプロの将棋指しを目指して頑張っています。奨励会というところに入り、今は2級で指しています。アマチュアの6段クラスでも、この奨励会というところでは6級くらいの力みたいです。このまま順当に行き、4段になれば晴れてプロ棋士の仲間入りです。
早く有名になってテレビに出て、お母さんに僕の元気な姿を見せてあげたく思います。お母さんも体に気をつけて。それでは。
カー君、昔から少しおとなしい子だったカー君、小学5年生にしてしっかりした子に成長しているのがこの手紙で伺えた。次にお姉ちゃんの手紙を読む。
おかん、元気にしてるか、うちは元気や。昨日も学校で悪いやつら3人おった。やっつけた。おかん頑張らなあかんで。うちも、といえばそうやけど、でも頑張る。またそのうち。
娘、立派な5年生なんだね。途中解読不能な字もあったけど、お母さんは嬉しいよ。
私は手紙を胸ポケットにしまい店の準備をした。しばらくするとおしぼり業者の人がやってきて、古いのと交換してアザースと言って帰ってった。とりあえず準備の時に手が汚れたので、そのおしぼりを一つ上げて手を拭こうとした。そこでとんでもないものがおしぼりについていることに気づいた。
白くてネバネバしたそれは、匂いを嗅いでみて確信した。男が出す精液だった。
後日聞いた話だが、おしぼり業者が持ってくるおしぼりはここの店以外でも使われている。そこが居酒屋だったり、スナックだったり、ピンサロだったり。もちろんきれいにクリーニングしてるということなのだが、皆さんもどこかに飲みに行ったとき、ビニールにきれいに収められたおしぼりが出てきたら、それは業者系のおしぼりですから、念のために何もついていないか確認することをお勧めします。もし私が今広げたおしぼりみたいなので知らずに顔でも拭いてしまったら。
以上。
これは何ですか。途中のいろんな話は何なんですか。これは。はい。で、次行く前にジータレス410。おからじでやらない理由があるですかって書いてあるんですけど、自分の場合、なんだろう、めちゃくちゃですからね、やってること。今は怖い話のこれを読んでますけど、普通の小説読んだりもするし、あと基本的には自分ゲームロトグ実況するような人なんで、そっちの方で、ゲームをやってることがあるので、動画で、はい、基本的にはそういうことなんですけど、はい。なので、まあおからじでやるともうそれしかできなくなるっていうのもあるんで、基本的には何でもこいやなんですけど、なんか陸がこういう系が多いので、そういう系に偏ってるっちゃ偏ってるんですけど、最近は、そんな感じです。で、411、解読不能な手紙に気を取られてたよと。俺もなんかそっから来るのかなと思ったら何もなしっていう、何なのこれっていう。で、412、花子の話わけわからんのだがと。何かあるのかって書いてあるけど、俺全然わかんなかったんだけど、これ縦読みなのかなと思って見ても、縦読みでもな、だから変にねスペース打ったりしてんですよ、お姉ちゃんの手紙。何なんだろうこれで、突然そのアットマークとか入って読めない部分があったりとかで、変な改行まではいかないけど、改行がポンポンって入ってくるから縦読みなのかなと思ったけど、そうでもないし、なんか意味が分かんないで、なおかつなんでなんか
そのヤクザの人の名前がどんまるどんまるって書いてあって、息子と娘の名前が全然なんかよく読めない感じの名前だし、鎌字と鍋井って書いてあって、もう意味が分かんない。で花子の部屋、これよく分かんないな、怖い話っていうか謎だなこれ。で413、お母さん死んでたとかじゃねえのかよって書いてある。そうだから読んでて、お母さん来てあの前を向いてって言って去ってった時に、実は母ちゃん死んでたんだっていうのの可能性も読んでて思ったけど、そうでもねえし、っていうかこれ意味わかんなかったマジで。で次行こうと、もうだいたい題名からこれじゃねえかっていうのがあるんですけど、ファイル5だるま、投稿者デビー一聖人様、36歳、年女です。名前は沙織と言います。訳あって今は母の知り合いが住んでいる田舎で養生しています。みんないい人ばかりですよ。2年くらい前まで私はある男の人と同棲していました。監禁されていました。暴力に耐えながらの地獄のような日々でした。そんな私を高校生の頃気になっていた人が助けてくれたんです。卒業以来全く会っていなかったのにですよ。信じられますかこんなことって。私はその時分かったんです。ああ私にはこの人しかいないんだなって。その人は別れ際に言いました。4年待ってください。4年待つことができたならその時はお互い一緒になろう。あれから2年が経ちました。一人で寂しく私は生きています。でも平気。あと2年したらあの人と一緒になれるんだから。その日のことを考えたら今の虚無感なんて全然平気。おーい沙織、ぼーっと眺めてる窓の向こうから女の子が走ってくる。ん？珍しい子、そういう名前は、この村です。生まれ育った17歳の女の子だ。中学を卒業して家事手伝いをしている。2、3度お見合いをしたそうなのだが、ぶち切れておじゃんになったらしい。珍しい子の特技はぶち切れること。つい先日もこの村の副村長を決めるときに、17歳という若さで珍しい5割立候補した。もうブチ切れませんを前面に押し出して、一時は本当に珍しい子が副村長になっちゃうんじゃないかと思うくらいの勢いだった。ところがどっこい、終盤でとうとうブチ切れ、挙句には忙しくなったと言って自分から辞退してしまうという始末。そんな全く先の読めないやんちゃガールだが、なぜか憎めない子だ。珍しい子、今日も暇してるの？私はそう言うと軽く微笑んだ。うんうん、暇暇、散歩でもしよう沙織。もうちゃんと3ってつけなさい。あなたより20くらい上なのよ。ごめんごめん、にゃん吉ファンクラブ、過去意味不明。私はとりあえず1枚羽織外へ出た。外の風は少し肌寒く、季節の移りゆく寂しさを奏でているようだった。私と珍しい子は二人並んで外を散歩し、たわいもない話をする。二人で暇を潰すときは大体がこうだ。いつもの会話、いつもの道、いつもの景色。まるでここに来てから1年半、時間が経っていないかのような感覚に見舞われる。そんないつもの道を折り返すときだった。ねえ沙織。突然珍しい子が立ち止まった。ん？どうした？私は何かと思い相槌を打つ。珍しい子は、この先さ、この草分けでまっすぐ行ったら実は道があるって知ってた？
え、そうなの？いや、全然知らなかったよ。見てみる？珍しい子の様子が何か変だ。何か隠しているのだろうか。でも私はずっと同じ毎日を繰り返しているから、正直たまには変わった道を見てみたいと思った。そうだね、面白そう、見てみたいわ。珍しい子は草を分け、私を先導してくれた。しばらく草を分け進むと、目の前に本当に道が現れた。わあ、本当に道あるんだね。全然今まで気づかなかった。私は新しいものを発見したことでテンションが少し上がった。ギッタンバッタン。その道を少し行ったところに建物があるのが目に入った。そこから何やら音が聞こえてくる。珍しい子、あれなんだろう。珍しい子は、あれね、なんか肥料作ってるみたいだて、と言った。私と珍しい子は道をまっすぐに進んでいった。途中その建物を横目で見た。木造だが、工場か何かだろうか。何やらミンチ肉のようなものが、その建物の脇からポタポタとこぼれ出ている。ねえ珍しい子、あれお肉が出てきてるけど、食品か何か加工するところじゃないの？そう聞く私に珍しい子は、いいや、あれは肥料だ。でも肥料にしたらまだ新しいお肉っぽいよ。あれ？あれは食用じゃねえんだよ。まずくて食えない肉らじ。意外と珍しい子詳しいなと思いながら、私たちはその建物を越え、まっすぐと道を進んでいった。ん？目の前にまた建物が現れた。白い建物のようだ。その建物に向かいながら珍しい子が口を開く。ねえ、沙織。沙織はいいやつだ。だから今から面白いものを見せてやる。面白いもの？何何？見てからのお楽しみだ。好奇心はもともと旺盛だった私。メリハリのない毎日をここずっと続けていた私は、胸がドキドキするこの感覚を忘れていた。そうこうしているうちに、私と珍しい子はその白い建物の前に着いた。ん？なんだこれ？その白い建物の上に表札のようなものがあり、だるま小屋と書かれていた。午後に今はだるまさんがおるんだ。珍しい子はそう言って私の手を引いてた。私の手を引いて建物の中に入った。ドアを開け、中に入り、ドアを閉める。薄暗い廊下のようなところに出た。目の前にはもう一つのドアがあった。その廊下で珍しい子は、沙織、お前はもうこの村の仲間だ。仲間だからここを教えた。絶対ここで見たものは誰にも言うんじゃねえぞ。何やら少し嫌な予感はしたのだが、私は意を決して奥のドアを開けた。ひー、奥の部屋はさらに薄暗い部屋だった。数台のテーブルがあり、私たち以外にも数人の人がそれぞれテーブルにまばらに腰掛けて飲み物を飲んでいた。一体何が秘密なんだろう。とりあえず珍しい子にリードされるがまま、私たちも空いているテーブルに座る。そこで私はあることに気づく。座っている他の人たちはある一点を見ていた。そしてあるものはニダニダと笑いながら飲み物を飲んでいる。珍しい子も同じところを見ていた。私もそれを見た。何やらステージのように前に置かれたテーブルの上にだるまの置物が置いてあるようだった。これのどこがそんなに珍しいの？沙織、何か飲むか？珍しい子に聞かれたので私はトマトジュースを頼んだ。珍しい子は店員さんを呼び飲み物を頼んでくれた。いや
また元気なくなってきたな。
え、そう？私は元気だけど。
そう相槌すると珍しい子はさっきのだるまを指さした。
あ、違う違う、あれあれ。
え？私はもう一度よくそのだるまを見てみた。どうやらだるまはうごめくように少し動いている。薄暗い部屋の中、私は目を凝らしてさらによく見てみた。そしてすぐに目をそらした。
あれ人だ。
それはだるまの置物なんかじゃなかった。手と足を切断された人だった。苦しそうにそのだるまはうごめいていた。
お待たせしました、トマトジュースです。
店員さんが持ってきたが、あんなもの見ながら飲めねっつーの。だるまの声がうっすらと聞こえてくる。
苦しい、助けてください。
昔聞いたことのあるような声。私は耳を塞いだ。一体何なんだここは。しばらくして私と珍しい子は外に出た。珍しい子が言うには、ここは悪いことをした人間が連れてこられ見せ物にされる小屋らしい。このだるまの男も殺人や暴行をした男らしく、ここに売られに来たらしい。手足は連れてこられた時からすでになかったらしい。でもそれでも逃げようと元気だったから、昨日客の前で男性器を切り落とされたようで、今日はぐったりしていたとのことだった。帰りの道で珍しい子は、沙織、絶対に誰にもここのこと言っちゃダメだよ。分かってるな。
うん、っていうか言えない。
そう言ってもな、たまに言おうとする人がおるんよ。困ったような顔で珍しい子はそう言うと、例のミンチ肉の建物を指さして、まあ沙織も肥料になりたくなかったら、ここのことは胸にしまっとけと言った。あの肉ってもしや。私の心の負担レベルが6ぐらい上がった。以上。なんでティンコなんていう名前にするんだ。で、ジータレス読み414。でもおっちゃんのけだるい感じの読み方が飲み屋のママに妙に合っててエロいなって書いてあるんだけど、てかおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、これでも合ってるんだ。てか別にそういう技術とかないから普通にもうあれなんですけど。で415、チンコ、やっぱりティンコなんではと。どう考えてもさ、それを言っちゃったらさ、もうなんかもうぶち壊しまくりな感じがしたからさ、別の名前にしろよと思ったけど、投稿者デビ一成人侮り方しっていう、はあ、なんなの。本当に怖い話を載せたいんだからよくわかんないんだけど、終わり方が微妙すぎる。デビ一成人、デビ成人で417、おてんこでうるせえっていう、もう4時だ、4時半だよもうっていう妙な、逆に、うん、あの友達の家に泊まってるテンションみたいな感じになってるけど。で次、すぐ終わるかと思ったら意外と長えでやんの。ファイル4とかファイル5、ファイル9だからいけると思ったのに。で次、ファイル6、看板、投稿者キジタ様。地元の都市伝説です。私たちが中学生の頃、クワガタ、カブトムシを取ってペットショップに売っていました。中でも一番の大量ポイントは看板の木と呼んでいました。名称の由来はシンプル。ポイントに入る小道の前に、夜間女性の一人歩き注意と書かれた手書きの看板があるからです。 私たちは常日頃夜こんなとこ歩く人いたら逆に怖いわなんて言いながら気にもしませんでした。その日もいつものように夜友達と集合し一通りコースを回りました。最後に看板の木を回った時、友達が言いました。ああ、今日は先客がいる。帰っていくのが見えた。しかし予想に反してこのポイントでも大量。私、なんや、誰も来てなかったやん。どんな人やってん。クワガタ取りに来たんとちゃうんけ。友達、確かになんか髪長く見えたし、女の人やったんかもね。何事もなく家に帰り、コンビニの前で仕分けをしました。虫かごには黒い昆虫に混じって大量の髪の毛が。私たちはそれ以降看板の木には行っていません。あの看板、夜間女性の一人歩き注意。あれはどうやら夜間に女性の一人歩きを見たら注意しろとの警告だったようです。皆さんも看板の真の意味に注意してください。以上。で、次ファイル7、隙間男。投稿者ペリカンデス様。一人暮らしにも慣れた大学2年の夏休み、急にエアコンの調子が悪くなった。修理を呼ぶのがなんとなくめんどくさくて扇風機でごまかしてはいたけど、さすが東京の夏、尋常じゃない暑さ。部屋から出ると逆に涼しく感じたくらい。思い切って大家さんに電話してエアコン修理をお願いしてみたけど、今の時期は忙しいらしくて修理は3日後だという。そこで私は友達のゆかりに事情を話し、涼しさ欲しさゆかりん家に3日後の修理までの2日間お邪魔することにした。楽しみだった。ゆかりとは大学の語学のクラスが同じで、優しくて意志のはっきりしている性格になんか惹かれて友達になった。1年生の時は家の行き来とかよくしてたけど、お互い彼氏ができてから私は最近別れたはあまり行かないようになった。行っても泊まりは NG みたいな。だから久々のゆかりん家の泊まりが楽しみだった。学校が終わって近くのスーパーで買い出ししてゆかりん家に到着。早速エアコンをつける。私、はあ涼しい。部屋の中ってこんな涼しかったっけ。ゆかり、もうよく耐えてたね。私だったら故障初日に即電話だね。やっぱりゆかりといると楽しい。サバサバっていうより思い立ったら即行動って感じが一緒にいて気持ちいい。夕飯だって迷ってる私を見てゆかりは、もう食べたいもの食べようよ、じゃあ今日は焼肉かな、そんで今はハラミ焼いてますなんて。お腹いっぱい食べてテレビ見ながら二人でゲラゲラ笑う。お風呂も借りて二人ですっぴんってのも久しぶりで面白い。でもやっぱりゆかりは綺麗だ。ショートヘアにクリクリした目、笑顔も可愛くて、私が男だったらイチコロだ。時計に目をやると午前0時20分。明日は揃って二限だからそろそろ寝ないとなんて思ってると、ゆかりが敷布団とタオルケットをベッドの下から出してくれた。ベッドの下にはあと毛布と冬用掛け布団がきれいに畳まれていた。電気も消してお休みなんてわけにもなるわけなく、二人一斉に語り出す。この時間が本当に好きだ。サークルの話、バイトの話、地元の話、そして恋バナ。ゆかりといると話しても話し足りない。でも今日はなんか違和感があった。ゆかりがあんまり恋バナに興味がないってか、自分のことを話そうとしないというか。私、ねえゆかり、達也くんとなんかあった。ゆかり、友達の友達が妊娠したって話聞いたんだけどさ、相手がどうも達也みたいで。え、あいつ
裏切ったのが許せない。いなくなればいいのに。
外が少し明るくなるまでゆかりの永遠と続く呪いの言葉を私はうつらうつら聞いていた。絶対許せない、いなくなればいい、というゆかりの言葉がやけに耳に残った。朝日で目が覚めるとゆかりはまだ寝ていた。私が起きるとすぐにゆかりもゆっくり元気なく起きた。全然眠れていないようで目の焦点が合っていなかった。ゆかり、
私今日学校休むね。
わかった、私学校終わったら直接バイト行くから、帰るの24時頃になっちゃうけど大丈夫？
いいよ。
私は一人学校へ向かった。
ゆかり大丈夫かな、全然元気ないし。
ゆかりのことが頭から離れない。バイトも全く手につかない。店長に久しぶりに怒られたけど、そんなことはどうだってよかった。
早く帰らなきゃ、
電車が遅い。
ただいま。
お帰り。なんだ、意外と元気じゃん。
ゆかり大丈夫？
実はね、今日達也とはお別れ話をしたんだけどね、全然動きなくて、で何聞いても喋らなくなったからもういいやって感じ。
そうなんだ、別れたってこと？
まだどうしたらいいか分かんないよ。
分かんないよ。
ゆかりの表情がギクシャクしてる。変な笑い方してる。時間も時間だったのでもう寝ることにした。ゆかりも疲れてたみたいですぐに眠っていた。
おやすみ。
誰に向けてでもなくつぶやいた。それから2時間くらい眠ったのか、不意にエアコンの冷気で目が覚めた。エアコンのリモコンを探したが見つからない。
ふう、エアコンの風寒い、風邪ひくよ。
私はベッドの下の毛布を引っ張り出した。
あったかい、今日くらいは温暖化気にしな。
私は視界の端に何か捉えた。ベッドの下に人の足が見えた。さらに横たわる人の手とそれに握られた包丁が見えた。
ねえゆかり、起きてよ、エアコンの温度上げてほしいんだけど。
リモコンどっかそこら辺にない？
ないよ。てか私お腹減ったから、なんかコンビニ行こう。起きてよ。
何よ、眠いよ。私はゆかりの体を無理やり引っ張り起こし、急いで玄関を出た。
どうしたの急に。
ベッドの下に男いたよ。男か分かんないけど包丁持ってる。早く警察呼ぼうよ。あ、携帯忘れた。ゆかりある？
ないよ。
早く逃げなきゃ、コンビニ行って助けてもらおうよ。
なんもないよ、ベッドの下には。
ゆかりの瞳が濡れていた。
え、ゆかりどうしたの？
いいよ、電話しないで帰ろう。
やだよ、怖いよ、絶対いるんだって。
いいよ、早く帰ろう。
なんでゆかり。
その時私はゆかりの言葉を思い出した。全然動きなくて、何聞いても喋らなくなった。もういいや。
なんでゆかり。
だって警察呼んだら私捕まっちゃうよ。ゆかりの涙が月明かりに照らされていた。ゆかりはやっぱり優しい。 以上。何最後の最後のこの部分がよくわかんないんだけど。優しい。まあいいや、次行きましょう。ファイル8、テケテケで投稿者メガネ様。私の通っていた中学校には嫌な噂があります。学校ですのでいくつかの通学路の設定はありますが、なぜか私の家から近い定時路には通学路ではありません。 T の横線は学校の塀に面していて、縦線は学校に続く細道です。違う、畑道です。その噂は畑道のものです。ちょうど今の時期、夏の終わり頃、雨上がりの蒸し暑い夕方、道に街灯がつく頃になると彼女は現れます。運悪く部活帰りに一人でこの時間に畑道を歩くと現れるのです。いくつか対処法もあるみたいなんですが、ここからは当時付き合っていた彼女の体験談です。吹奏楽部の帰りに遅くなってしまいました。門限の手前もあってやむなくそこを通ることにしました。学校を背に進むと街灯が9本あります。対処法1、9本の街灯を通り過ぎるまで一人でしりとりをする。必ず途切れさせないこと。途切れさせると完全ではないが有効らしいんです。3本目を超えて5本目が見える頃、彼女が現れました。5本目の下に何かが。対処法2、呼吸を止めて3本目に戻り、33秒数えてから道を変える。振り返ると消えてくれる場合があるらしい。でもこの日は消えてくれませんでした。髪が長くて下半身のない内臓を引きずりながら、ズズズズズズズズズズとこちらに近づいてきます。ズズズズズズ、内臓を引きずる嫌な音と辺りに立ち込める獣のような匂い。近づく彼女の顔は地面に引きずる髪に隠れて表情は分かりませんが、寒気にも似た悪意が全身にまとわりついていきます。悲鳴を上げながら逃げると、彼女はものすごい速さで追いかけてきます。噂では速さは時速30キロにもなるそうです。死に物狂いで学校の塀まで走って振り向くと、もう 7,8 メートル後ろまで来ていました。恐怖でそうになりましたが、最後の対処法を使いました。対処法3、壁に張り付き、引きつけて引きつけて横にかわす。あまりのスピードのため方向転換できず、壁に激突、自爆します。痛って、マジでやべ、血出てるし、やべと言って消えたそうです。対処法は私の中学限定らしいのでお気をつけください。以上。これテケテケなの？それがちょっとよくわからないけど。で、今日最後、都市伝説の怖い話のカテゴリーのファイル9、赤い靴ってやつで最後です。幽霊の怖い話に比べて何なんだろうこの都市伝説。じゃあ行きましょう。ファイル9、赤い靴、投稿者 13ri@塩納豆様。 新宿の近くに小さな公園がありましたが、現在はマンションになっています。もともとマンション建設予定地だったところです。バブル崩壊後に建設がストップしたのを、建設会社が建設の目処が立つまでの間だけ公園として公開していたのでした。この公園は道路から高くなっていて、斜面に沿った階段を上るようになっていました。公園下の道路で交通事故がありました。若い女性が車にはねられたのです。新宿とはいえ繁華街から離れていて、しかも深夜なので目撃者もありませんでした。翌日になって公園で女性の死体が発見されました。警察の調べでは跳ねられた女性だと分かり、しかも加害者が女性の死体を公園に隠したのだと分かりました。その後犯人が捕まらないまま迷宮入りとなり、公園も予定通りマンションとなって、この事件は人々から忘れられていったのでした。マンション1階にコンビニがあって、ここで買い物をして上の階の住まいに帰る人が幾人もいます。新宿という場所から水商売の女性も多くて、深夜に帰宅する女性もいます。このマンションを利用する人々の間に噂が広がりました。深夜3時にコンビニで買い物をして部屋に戻ると、同じ時刻にマンションの鉄骨非常階段からハイヒールのコツコツという階段を上る音が聞こえてくるというのです。帰宅する本人にもエレベーターの中にいながら外の非常階段から発するハイヒールの音が聞こえるというのです。コンビニの店員がその時刻に買い物をした女性客が出た後に音のする非常階段へ行ってみたら、赤いハイヒールが一足コツコツと音を立てながら上がっていったのを見たそうです。公園で見つかった女性の死体には靴がなく、警察は跳ねられた時に脱げたのだろうと考えて探したとのことでしたが、見つかってはいないのでした。警察の記録では被害女性はお店を出る時に赤いハイヒールを履いていたと同僚が証言しています。コンビニの店員が見た赤いハイヒールは、履き主を探してハイヒールが上の階へ行く女性の後を追っていたのでしょうか。あなたは深夜3時にコンビニで買い物をして上の階に帰るときにハイヒールの音に気づきませんでしたか。あなたの靴箱に知らない赤いヒールがありませんか。今夜は赤いハイヒールがあなたを追いかけているかも。以上。というわけで、都市伝説の怖い話のファイル1からファイル9も読み終えました。ジーターレッスン418、幽霊の方はレベル高かったのにねーと、都市伝説は微妙すぎると、っていうかどうしちゃったのっていうちょっと期待してたんですけど、幽霊の怖い話が良かったから、ちょっとね、この後大丈夫かね。次のカテゴリーが心霊スポットの怖い話なんですけど、大丈夫これ。しかもその次が幽霊よりも怖い人間の怖い話ですよ。なんか下手すると間違った方向行きそうな感じもするカテゴリーまあいいや、とりあえず、今日は、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。こんな時間にもかかわらずたくさんの人に聞いていただいて、もう非常にありがたいことで、で、まあ、いつも通りなんですけども、録音ファイルの方はファイルバンクにアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、他にもまあリク受けたあの録音ファイルとかが、をアップしてるので、もしよかったらまあそっちも落として、見ていただけたら、聞いていただけたらというのがあります。で、あと、まあ、ジータでやって ってるんじゃなくて別のその2ちゃんの方の、ゲーム朗読実況するのでやってるやつもまとめてそこのファイルバンクにあるので、もし、まあ、興味あるか知りま分かりませんけど、まあ、もしね、なんかあったら、まあ、落として、まあ、半端じゃないですけどね動画なんで、1ギガとか超えてますけど、まあ、もし興味あったら落としてみてくださいと。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。そんなに先が気になるなら読んじゃおうよって書いたんですけど、もう眠いです。もう5時です。今日普通に仕事あって飲み会で帰りであれなのに、うん、頑張りました2時間。はい、じゃあ、そんな感じで、次回その次のカテゴリーのやつを、読んでいきたいと思います。途中で寝て目が覚めたらちょうど終わるところだったと。素晴らしいタイミング、ある意味、はい、じゃあ、この辺でおやすみなさい。それではまた次回、さようなら、ありがとうございました、バイバイ。